しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
倉敷の片隅にあるという小さなカレー屋のマスターしんちゃん。ラジオが好きでカレーが好き、もちろん倉敷が好き、そして何より人とおしゃべりするひとときが大好き。この番組では倉敷の人たちはもちろん、各地で出会ったスパイスあふれるゲストさんとカレーの仕込みの合間、まろやかにまったりと、時にピリリと辛口に語り合います。じっくり煮込んだカレーのルーのように溶け合う会話の中に、時々隠し味みたいな言葉がふっとしみる、しんちゃんのスパイスラジオ。
それでは刺激マックスな30分間どうぞお付き合いください。
この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りします。
未来に続く価値を創出するMG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
K モールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 K モール。
はい、おはようございます。あういちゃん、
おはようございます。しんちゃん、
ずいぶん寒くなりました。もう12月ということで
ね、今年も終わっちゃいますね。
今年ももうちょっとなんですけども、
うんうん、
実はですね、
はい、
先週末ちょっと面白いイベントに行ってきまして、
はい、
千葉にですね、
お
千葉県にひげ犬祭りというイベントがあってですね。
え、
ひげ犬祭り、
ひげ犬祭り、
そこに行ってきました。実はですね、私あの2匹犬を飼ってまして。
あ、そうなんですね。
ミニチュアシュナウザーを飼ってます。でもミニチュアシュナウザーってこうなんかひげが生えてる感じじゃないですか、
ね、うんうん、モフモフしてる感じですね。
それがですね、全国のミニチュアシュナウザーが一堂に会するビッグイベントがあってですね。
へ
ー。あの妻と犬を連れてですね、
はい、
行ってきて、1000匹を超えるミニチュアシュナウザーがいうイベントでですね、その白いミニチュアシュナウザーだけの撮影会があったりとかですね、
はい、
ヒゲを、立派なヒゲを蓄えてるミニチュアシュナウザーだけを集めて写真撮ったりっていう中で、
うん、
まあ、穏やかな2日間を過ごして今日を迎えているということで、
はい、
今日ワンダフルなゲストが、
お
ドドドドドとポルシェで登場したビッグゲスト、
そう、すっごい音かっこよかったですね。
漂う、まあ、ゲストを迎えたということで、
はい、
あの全然その無理やりくっつけただけなんですけど、
ね、でも念願のゲストですよね。たびたびこの番組でお名前が上がっていた方が、
はいはい、僕の友人でもあるんですけども、
はい、
なのでちょっと早速ちょっと葵ちゃんの方から紹介をお願いします。
はい、今日のゲストさんですが、株式会社ワンエニー代表取締役の清志大輔さんです。1978年6月22日倉敷生まれ、岡山育ち。いろいろあって2009年に現在の会社ワンエニーを立ち上げました。生地を扱うアパレル関係の会社で、国内外に向けた商品を手掛けてはいますが、現在は売上シェアのおよそ8割が海外という、このいろいろあっての部分もね、
そうですね、
ぜひご本人に聞いていきたいですよね。
楽しみですね。
はい、
しんちゃんの
しんちゃんの
スパイスラジオ。
今日の煮込みトーク、こちらはテーマを決めてじっくりことことお話しいただくコーナーです。
ご紹介いたしましょう。清志大輔さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
清志大輔です。
まあ、大ちゃんと普段呼んでるんで、まあ、大ちゃんと呼ばせてもらうんですけども、もともと僕もあの全然上手じゃないんですけど、サーフィンをたまにやっていて、 共通のこう同級生同い年の知人を介してですね紹介していただいて、毎年正月に大晦日と正月乗り納め乗り始めをこう、まあ、一緒に四万十まで行くんですけど、そういった仲間で、で仕事も実はいろいろ面白いことをやってるとは聞いてたんですけど、実はあんまりそういう話したことがなくてですね、今日はたっぷり2回にわたってですね、いろいろ大ちゃんの話を聞かせてもらいたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ何から聞いていきましょうかね。まあ、そう起業されてるんで、そこまでの、
はい、ストーリーをね、
ストーリーもなんかね、いろいろちょっと事前に打ち合わせしてたんですけど、なんかちょっと面白かったんでちょっとハードル上げたから、ね、面白かったんで
俺が喋る
そうそうそう、そうだからまず大学、まあ岡山市出身ですね、はい、岡山市出身で、はい、高校出て関西の大学に、はい、まあ、出ましたと、
はい、
でまあ、そのままもらってる資料で留年の危機があった。ちょっとこのあたりちょっとどういう経緯だったのかというか、
まあ、はい、大学生の頃に付き合ってた彼女からのお兄さんがですね、はいはい、オーストラリアでサーフィンしてまして、はい、で僕がその頃はロン毛で、
ロン毛で、まあ、今もロン毛です、
今もロン毛です
今も割と長めですね、肩ぐらいまで、
今よりも毛量の多いロン毛で、
毛量の多い、まあ、荒くなんでね、
はい、でよくしてくれてた彼女だったんですけど、その彼女のお兄さんがそのサーファー で僕はその時すごいロン毛のバイカーだったんですね。
なるほど。
カーパンに革ジャンでアメリカンのバイクをチョッパー乗るような、は
い、
で乗ってたんですけど、まあ、ある日誕生日のプレゼントだっつって言って、うん、サーフボードが送られてきて、
なるほど、
でこれはどうやって乗ればいいんだと、うん、でもめちゃめちゃかっこいいなと。
オーストラリアからサーフボードが送られてきた、
多分そうだと思うんですけど、
すごいですね、
なんかでっかい段ボールに入ってやってきてですね、うんうん、それで僕あこれは面白いな、やってみたいなと思って、うんうん、当時そのカーパンに革ジャンでアメリカンバイクに、まあ、自分自身にサーフボードを縛り付けて、和歌山県の磯の浦、そこに言う磯子ってとこなんですけど、
あ磯子ってね有名ですよね、はい、
そこにサーフィンしに行ったのが始まりですね。
なるほど、
はい、
でそのサーフィンにハマっちゃって出て留年の聞いた
そこからめちゃめちゃハマりまして、で当時友達のお母さんが乗ってたホンダのアクティっていう K のバンですからね、はい、その K のバンをもういただいてですね、でそれに乗って毎日のように磯の浦じゃないわ、ごめんなさい、伊勢です、
伊勢ですね、三重県の
三重県の伊勢、はいはい、伊勢に行ってですね、国府の浜ってところの駐車場にずっと車を止めて、毎日学校にも行かずにずっとサーフィンしてて、
車中泊で、
車中泊ですね、そんなことばっかりやってたんで、まあ当然のように自宅の方に、実家の方に手紙が届いた
単位足りませんよ
そうですね、留年しますよっていうか、辞めますかみたいな、
あ、
はい、それが来て親からすごく激怒されまして慌ててゼミの先生のところに土下座しに行きまして、
土下座しに土下座をしに行って
そうですね、
どうにかならんかと、
なんとか単位いただけないでしょうかと、
うん、
そしたらですね、まあ、裁判を傍聴しに行けとか、
おうお
う、あと、まあ、献血しろとか、
そう法学部ですか。
あ、そうなんですよ、一応僕こう見えても弁護士を目
指したかっこいい、なんか渋い、なんか、
意外、
はい、
はい、
一応そういう困ってる人たちを助けたいなと思って、うん、弁護士になりたいなと思ったんですけど、
うんうん、
まあ、入学した当時にね、この中で弁護士になりたい人って言った時に僕は勢いよく手を挙げたんですけど、今すぐ辞めて中央大学なり何なりに留年して、うん、すぐに辞めてくださいって言われて、うん、まあ半ば無理かなと思ってたんですけどね、うん、まあ、無理でしたけど、うん、はい、まあ、そんな感じです。
で弁護士を目指しながら法学部の大学に行き、
はい、
でまあとはいえこう彼女のお兄さんのご縁でサーフィンを始めハマってこうどっぷりハマっていったということで、はい、で結局大学は どうなったんですか、
ね、結局大学はですね、はい、そのまあ僕のまあ努力の甲斐もありまして、はい、裁判の傍聴と、はい、あと献血、
献血
はもう毎週 400cc
毎週 400cc
結構な量
そうですね、大体一生以上は
透析クラス、
透析クラス
若いのね、
そうですね、まあ、若かったからできる話でね、まあ、なんとかそれで単位はいただけて
卒業して、
はい、無事卒業することができたんですが、就職活動といったものは一切その当時はできなかったので、うんうん、まあ、その時ちょうどね、就職氷河期で、
そうですね、ちょうどそういう時代ですね、
はい、 ある日ニュース見たら、うん、某有名大学の方が、うんうんうん、就職100社受けても受からないと、うん、で自殺しましたみたいな、ね、うん、そういうのを見て、
ありましたね、そういうニュースね、
まあ、これはもうちょっと日本での就職は諦めた方がいいんじゃないかなと思いました、うん、はい、
で日本での就職を諦めてってことは、まあ海外行こうみたいなことを決意されてたんですか、大学卒業のタイミングの時に。
あ、そうですね、まあまあ、どの道日本でやりたくない仕事するぐらいだったら、もともとサーフィンも好きですし、バイクも好きですし、車も好きですし、まあ、そういったもののカルチャーが全てその要素がある場所っていうのは、まあ、ロサンゼルス、うん、カリフォルニアかなと。
かっこいいですね。
でその当時そのカリフォルニアの方に、うん、有名なカスタムビルダーの方がいらっしゃいまして、うん、日本人の方なんですけど、はい、その方にですね、まあ、僕はでもかといってその整備士の免許を持ってるわけでも、そういった勉強は全部独学でした。
カスタムビルダーって何ですか？
カスタムビルダーっていうのはバイクとかをですね、アメリカンのバイクとかをハーレーとかですね、ああいうのをものすごいカスタムして、その顧客、まあ、チョッパーみたいなものですよね、
まあ、なんか、まあ、改造ハンドルみたいなっていうか、まあ、
でそこにすごい有名な方がいらっしゃって、まあ、ブラッド・ピットにバイクを作ったりとか、そういったのを聞いて、まあ、すごい面白そうだなと、うん、ただ僕はそういうものをやるだけの、うん、まあ、実績も何もないんで、うん、まあ、とにかくお金もいりませんと、うんうんうん、住むところと、うん、雨風しのげる場所と、うん、あと食べるものだけいただければ、うん、無給で働きたいので、
うん、あ、そういう縁をたまたまもらったってことですか？
いや、ね、一方的に僕がそれを、うん、まだ当時は PC メールとかそういったものもまともになかったので、手紙 の、 赤と青と白 の、 エアメール、あれを送ってですね、
まあ、働かせてくれみたいな。
あ、そうですね、とにかくアメリカに行きたかったんで、うん、もうアメリカに行ければ何でもいいやと思って、うんうん、まあ、とりあえず書いて送ってみたんですよ、うん、住所が合ってるかどうかも分からなかったですけどね、うんうんうん、でまあそれで行ってたんですけど、まあもちろん返事も何も来ず、うんうんうん、まあそれでフラフラしてた時に、うん、たまたま岡山に紫スポーツができて、
うんうん、紫スポーツ、はい、はいはい、
その時にちょっと僕、まあ、何かしなきゃなとは思ってたんですけど、うん、まあ、サーフィンできるし、サーフィンでなんかバイトできたらいいなとは思ってたんで、うん、ちょっととりあえず腰掛けたら悪いんですけど、うんうん、ちょっと働かしてもらえないですかっていうふうに受付のレジの人に言ったんですね、うんうん、
アルバイト的な感じ で、
あ、そうですね、はいはい、うんうん、そしたらちょうどオープンしたばっかりで、うんうん、オープニングスタッフ の、 その研修だったりいろんなものが終わった段階で、うん、まあ、みんなそういう段階だったので、うんうん、すいませんけども今はそういうの募集してませんと言われてですね、うんうん、あ、そうなんですね、じゃあ店長さんいらっしゃいますかと、
うんうん、食い下がって
そうですね、もう働きたいじゃなくて、うん、もう働くだろうになってたんです、うん、そこに。それで店長を呼んでもらって、でまあまあ同じこと言われるわけですよ、うんうん、で同じこと言われて、まあそれでも食い下がってですね、うん、はい、なんとか働けないですかと、まあさすがに無給とは言わないんですけど、うん、なんとか働かせてくださいってことを言ったら、うん、じゃあ履歴書はって言われて、うん、いや履歴書は持ってきてないですけど、今僕がここで全てを喋りますって言ったら、アホかと、うん、自分の一存で決めてるわけじゃないと、うん、本部の方に送ってやらなきゃいけない、しかももう今もう店員いっぱいいるからもういらないと、うんうんうん、言われたんですけど、まあ、それで1回は帰ったんですけど、うん、翌日また行きまして、うん、で
履歴書書いて、
そうですね、ちょうどねロフトにあったので下に履歴書売ってたんで、
買って帰って、は
い、翌日に買って書いて持って行ったみたいな、
道中に
帰って、道中に、それで持ってったらですね、また今度は写真が貼ってないと。
そうですよね、
僕もちょっとそれ気になって
た、気になってました。
いや写真はね700円だったら高かったんですね、ちょっと高いなと思って、うん、まあでも実際にこう面と向かって合ってるから、うん、顔は覚えてくれるだろうと思って、うん、写真はいらないかなと思ったんですけど、うん、まあそれもダメで、うん、あと志望動機も書いてないと、うん、まあ志望動機の欄もねすごく広いんで、うん、全部文字埋めようと思うと大変だったので、うん、まあ、全部喋ろうと思って、うん、それもダメで、でまた怒られて、うん、それでちょっと出直しますって言って、うん、今度は写真撮って、うん、で仕事書いて、はい、それで行ったらですね、うん、まあちょっと笑いながら、まあいいやって言って
じゃとりあえずそこまで言うなら
そうですね、聞いてやるよっつって言って働かせてもらったのが始まりです、うん、
なるほど、
ね、
すごい根気がしかも届いたその熱意がすごいですね、うん、
だから大学を卒業して、まあ、海外に行くと、でまたいろいろ準備等々もあるんで、まあ、まずはちょっと蓄えようということで村スポで アルバイトを始めたってことですね、はい、まあ、こっからまだ起業まで遠そうなんですけど、これ村スポいや村スポの話もね結構ちょっと事前の打ち合わせで面白い話を聞いてたんで、まあ、こっからどのようにしてこう起業につながっていったんですか、うんうん、はい、
そうですね、まあ、紫スポーツさんはすごく働きやすくて楽しかったんですけど、うん、ま
あ、サーフィンもね好きで ね趣味でもあるん で、
う
ん、
で僕はまあサーフ担当で、うん、あのやらせてもらって、うん、まあ、アルバイトだったんですけど、うん、まあ、それで休日というか週末はですねお客さん連れてあのスクールやったりとか、あ、まあ、そういうのやってすごく楽しかったんですよ、うんうん、ただやっぱりあのどうしても岡山県っていうか、うん、まあ、岡山ってあんまり海すぐに近くにサーフィンできるような海がないので、うん、毎回鳥取だったりとか、うん、高知の方に連れて行くんですけど、うん、まあ、なかなかねそこでサーフィンを根付かせるっていうのが難しくてですね、うん、で若い子たちは結構興味持つんですけど、うん、でまあ営業とかするわけですよ、板買いませんかとか、そういうことやってみんないいですねって言って結局ローン申し込むとあの落ちましたとかになると、
う
ん、
まあ、こ高い10万とか、ね、以上に来たったら高いですからね、
うん、でまあちょっとこれは考えもんだなと思ってですね、ある日紫スポーツでこうフラフラしてるおじさんがいてですね、うん、結構疲れてる感じの
疲れてる感じのおじさん
お疲れ日々のおじさんがいてですね、どうしましたかとあの声かけたら、あの娘の誕生日プレゼントを買おうと思ってると、
うん、
あ、そうなんですねって、で、まあ、もしよかったら、うん、あのサーフィンやりませんって言って、うん、で、まあ、サーフィンを勧めたんですね、
うん、
でいやいや僕なんかできるわけないですよみたいな、うん、いや僕がちゃんとあの教えますし、うん、一回逆に体験してからでも板を買うとこもいいですよとか、うん、って言って、で一回体験連れて行ったら、うん、めちゃくちゃ面白いって話になるので、うん、でロングボード、まあ、あの初心者でもすぐ立てるのはロングボードなんで、うん、ロングボードはしかも高いんですよ、
うん、単価がね、
はい、20何万とか30万とかするんで、で、あのロングボードのね販売をしようとなりました、
うん、
はい、でロングボードいかがですかとそのお客さんに言ったところ、うん、まあ、やってみたいということになりまして、うん、でロングボードを買っていただくと、うん、あとやっぱりお金を持たれてるのでやっぱそれなりに、
うん、
あのいろんな周りのアイテムも買っていただけるん
ですよ、うん、あれもこれも、
はい、しかもやっぱりあのなんていうんですかね、余裕があるので、
うん、
一番いいケースがいいとか、
あ、なるほどね、ウエットスーツもね買わないといけない、
そうですね、ウエットスーツも春用、夏用、冬用、
冬用
日焼け止めまで買っていただいて、紫外線大敵ですよと、はい、まあ、そんなこんなであのすごく売れたんですよ、うん、でそれに僕はちょっと味を占めちゃいまして、
うん、
でそれをですねいろんな自分たちが働いてたその紫スポーツの方々にも、うん、みんなこれこのやり方でやったら売れるぞと、うんうんうん、でみんなでそれをね協力し合いながら売り上げを上げていったっていう、うん、
なるほど、
はい、
すごい成果を上げたわけですね村スポで、
そうですね、またそれがね一ついい話があってですね、うん、その後でそのお父さん、
うんうん、
本当ねこれちょっと言葉は汚いかもしれないですけど、うん、すごくあのなんですかねちょっとだらしない体型の、
うん、あのこっちゃんした、はい、中年のね、
そうですね、ちょっと本当お疲れ気味が過ぎる感じの方だったんですけど、
はい、
ある日娘さんと一緒に来てくれたんですよ、
う
ん、その時にね、うん、こんがり焼けてねすごい精算顔してかっこよくなってて、
サーファーになって
たんですね、サーファーになってましたね、で娘さんにショートボードを、
う
ん、娘と行きたいって、人生変わったってまで言われまして、
はい、
もう僕は本当にね営利目的だったんですが、うん、すごくこうまあいい思い出にというかまあ嬉しかったので、
うんうん、
まあ、これは本当にこれやり続けようと思って、うんうん、でロングボードばっかりを、
うん、
まあ、お疲れ気味のおじさんたちにどんどん売っていったと、
売り続けたん
ですよ、はい、
なるほど、でずっともう村スポの話がちょっと面白すぎてあ、
すいませんすいません、
はいはい、で、はい、
そうですね、それで紫スポーツで、まあ、そうやって売ってるうちに、はい、まあ、他にもいろいろあったんですけど、うん、まあ、すごく楽しくてですね、うん、まあ、そのロングボードもそうですし、うん、あと当時カーバーっていうスケートボードがあったんですね、
は
い、あの首振りみたいな、なんか首が振るやつですごくサーフィンの動きができるスケートボードが入ってきて、で当時スケートボード1万円ぐらいだったんですけど、それが5万円ぐらいするんですよね、 まあ、これはもう僕は高価格のものを売るのが好きだったので、
へ、
これは面白いなと思って、うん、で店内でずっと乗り回して、うん、そうするとみんなが何ですかこれみたいな、うん、まあ、要はあのプッシュって言ってこう蹴って進まなくてもくねくねやってたら前に進むんで、うん、
あ、
それで面白い面白いって話で、それもめちゃめちゃ売れたんですよ、
うん、
それでね、店長とか、まあ、あの本部の方からも評価されましたもしよかったら、あの正社員にならないかと。
なるほど、就職氷河期に。
そうですね、
すごい、
一部上場企業からオファーがやってきたという、うん、もう願ってもないチャンス。
なるほど。
でもう僕はもう本当に嬉しくて小躍りしながら、うんうんうん、まあ、帰路に着いたんですが、うんうん、そこで実家に帰って、まあ、実家住まいだったので、
うんうん、
で自分の母親ですね、俺も就職できるかもしれないと言ったら、ちょうど母親からあんたなんか手紙が届いたよと、
うんうんうん、
そしたらですね、まあ、すごい偶然みたいに、エアメールが、
アメリカから
来た、エアメール
届いてですね、
はい、
これは僕はからしたらもう、もしかしてと思って、うんうん、開けてみたら、うん、もう3行ぐらいでしたよ、
うんうん、
どこの誰だかも分かんないけど、そんなに重苦しく考えずに、あの観光ビザなんだからどうせって、うん、一回聞いてみたらって、
おお、ウェルカムメールが来
てて、ね、ウェルカムメールが来てて、まあ、僕からしたらもうこれはもう採用通知だったんですよね。
なるほど、なるほど、
来たと思って母親に、うん、もう俺アメリカ行くわって言って、
お
う、う
ん、
だからうちの母親も結構寛容でですね、うん、ああ行ってらっしゃいみたいな、これで行くわっつって言って、うん、まあその次の日にその店長にも、どうするのって言われて、うん、すいませんやめますって言って、うん、なんでみたいな話なんですけど、
いやいや、そうですよね、うんうん、
それでまあみんなにもあの胴上げまでしてもらって、送別会までしてもらって、うん、まあ、地元の友達も含め、
清志がアメリカに行くと、
アメリカに行くと俺はもう二度と帰らねえぞ、
うん、
もうそのつもりで、まあとはいえ観光ビザなんで、うん、まあ、チケットを買ってですね、うん、それで行こうと、うん、準備して、うん、じゃあこの日に行くぞって決めて、それで、まあ、いよいよ翌日、
うん、
今日飛ぶぞという日がですね、
はい、
まさかの 9.11 だったんですね。
へえ、
はい、そうなんですよ、
すごいタイミングですね、
そういうことでなんですけれども、
はい、
だいぶ時間がです
ね、そうなんですよ、
あの大学生アルバイト期が結構面白すぎてですね、だいぶもうこれでもすでにだいぶ押してるんですけども、でアメリカ大学を出てですね、ちょっとおさらいする、大学を出て、うん、で、まあ、まず渡米を目指す前にアルバイトをし、そこで活躍をして正社員を打診されるも、アメリカからのウェルカムメールが来て決意したと、うん、しかし 9.11 があって足止めを食らったっていうところで、まあ、こっからは次回
ドラマティックな展開ですね、
ちょっと皆さんには2週間お待ちいただくことになるんですけど、次回ね、その後の清志大輔さんのどのようにしてもまだ起業前の段階なんですけれども
はい、もうここがすでにドラマティックでしたけど、そうそう、ね、さらにドラマティックな展開が
来たいと思ってますんで、はい、ちょっと今日はね、お時間の都合上ちょっと聞かれてる方も気になると思うんですけれども、よろしいですかね、
はい、
次回のお楽しみということで、はいはい、ということでここまでのお話、ゲストは株式会社ワンエニー代表取締役の清志大輔さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
しんちゃんの
スパイスラジオ、
はい、ということでしんちゃん、はい、念願の大ちゃん、
大ちゃんね、いや僕もまあまあ今まで聞いた話もあったんですけど、今日初めて聞く話もあって、さすがなんか、
うん、
ちょっとこれ前半後半じゃまとまりきらんなという、
いや本当に3部作ぐらいになりそうな、
ね、ちょっとあの僕はすぐね次のエピソード聞けるんですけど、こう放送聞かれてる方は2週間後なんで、
はい、
まあ、本当申し訳ないなって気持ちもありながらもですね、うんうん、楽しみにしておいてもらいたいなと思っております。
そうですね、あの、ね、番組はねアーカイブもホームページで更新されてますから、そう
です
ね、
何度でも聞けますから、
はい、はい、そうですよ、なのでぜひあのあれどうだったかなって方はね、次回の放送の前に前回の放送を確認してもらうっていうこともできますからね、そういう楽しみ方もしてもらえるといいかもしれませんね、
はい、
しんちゃんの
スパイスラジオ、
お送りしてきました しんちゃんのスパイスラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組をもう一度聞きたい、聞き逃したという方は、放送終了後に番組公式ホームページでアーカイブを更新しています。ホームページのリンクは FM 倉敷のホームページにも載っていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。また X には番組公式アカウントもあります。番組の感想やメッセージは番組ホームページや番組公式 X でお待ちしています。しんちゃんのスパイスラジオ、次回の放送は12月20日の午前10時30分からを予定しています。
はい、それではですね、今日のエンディングナンバーなんですけれども、ゲスト、株式会社ワンエニー代表取締役清志大輔さんからのリクエスト曲の、中島よしみさんの人間っていいな、こちらをお聞きしながらお別れとします。それではまた次回同じ時間にお会いしましょう。お相手はしんちゃんと
清水葵でした。
未来に続く価値を創出する MG キャピタルは、街の魅力、ライフスタイルでさえ創造し、新たな不動産事業の在り方を目指します。魅力ある街づくりを MG キャピタル。
K モールのコンセプトは3つ。 1. 県下トップクラスの在庫数のいい車。 2. 1年保証無料点検などのいい条件。3. 39万8000円を中心としたいい価格。お車のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。水島インター近く、 K モール。
しんちゃんのスパイスラジオ、この番組は MG キャピタルと K モールの提供でお送りしました。